藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は128回です。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですが、本日の質問に入っていきたいと思います。本日はですね、40代の男性経営者の方からご質問をいただいています。人材不足により業務に支障が出て困っています。求人誌への掲載も検討したのですが、高額のため断念せざるを得ませんでした。そこで自社のホームページに求人情報を掲載したいと考えているのですが、どのような内容を載せればいいのか全く分かりません。求職者に興味を持ってもらえるコンテンツの作り方についてアドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いします、というご質問なんですが。
はい、分かりました。まあ、求人の、ね、悩み今本当多いですよね。
ああ、そうですか。
まあ、私のクライアントさんでもね、やっぱり業績数字が上がっているんですけども、はい、もっと上げられるんですけどね、見込み客とかどんどんどんどん増えてるんですけど、対応する営業マンが足らないみたいな。はい、
なるほど。
だからまさに、今回の質問の通りに、はい、業務に支障があるというか、業績にね、伸ばせれるのにもの、その人手不足のために伸びないみたいな。
なるほど。本当はもうアクセルを踏めるのに踏めない。
そう、だ求人戦略ってすごく大事で、まあ、いろんなあれですよね、まあ、マーケティングで言うとね、例えば、もちろん新規 の、 その、はい、まあ、新卒だとか中等ね、採用するっていうのも含めて、今度出口の方ではいかに離職率を減らすかというか、ね、要するにリピート対策って、マーケティングだとリピート対策ですけど、はい、企業、その企業にとってのロイヤリティ、忠誠心を高めていって辞めないっていうような、そこまでのこうね、スキームというか全部必要になって
きて、まあ、それはそうですね、はい、せっかく苦労して金もかけて手間暇かけて採用したのに、ね、こっちでやめてっちゃったら、はい、エリートでね、増えないということになります。
はい、それが非常にね、近年重要な、
なるほどですね、
戦略というか、になってきてますよね。まあ、そういった背景があって、今お伝えしたように、
はい、
要するにマーケティングと一緒なので、
はい、
それがですね、対象が求職者になるんですよ。
はい、
まあ、消費者 B2C でやってるところだったら、消費者をターゲットにしてるのであれば消費者さんですけども、
はい、
そこのターゲットですけど、それが求職者に変わるだけなんですよ。
まあ、普通だとお客さん、
そうです、
お客様ですけれども、はい、それが求人なので、
はい、
応募してくれる人になりますよ、はい、という意味ですね。
はい、
はい、
でこの方の悩みの通りというか、まあ、質問の通りに、
はい、
自社のホームページに求人情報を掲載したいっていうのは、
はい、
適切なやり方であって、
はい、
なぜならば、ね、媒体に載せるとスペースは限られていて、
はい、
スペースの量イコールお金ってなるじゃないですか。
うん、なるほどですね。だからまあ昔で言うとタウンページで枠が大きくなると高くなるっていう、まあ、こういうことですね。
なんでイメージ的には、
はい、
でもそこにはやっぱり見込み客がいるわけなので、小さい広告とか、まあ、ちょっと情報量が足らない部分も、まあ、そこから誘導して自社のホームページの求人コンテンツを見てくださいね、みたいな、ね、ごめんなさい、求職者用のねコンテンツを見てくださいねって、そういう誘導するっていうね、こういう考え方が大事ですし、もちろんそのね、媒体を使わずしても自分のホームページにまずそういった情報を、適切な情報を晒しておくっていうのは非常に有効かと思いますので、
はい、
まあ、興味が持てばそこを詳しく探しますよね。
それはそうです
ね、ホームページ
は
ね、
はい、
で具体的なやり方としてはまあ本当に一コンテンツで、
はい、
求人のね情報がさらさらと条件ぐらいが書いてあるような、それこそリクナビさんでいうと最後の方の具体的なこう条件だとか、それだけをこうパッとこう晒してるようなケースがあるかと思うんですけども、
はい、
これでははっきり言って難しいですね。
難しいですね。もう条件のスペックのみの
戦いです。スペックのみですから、はい、それはダメ。
厳しいですよね。うん、
それじゃ あの、はい、コンテンツ不足です、
はい。
はっきり言いますね。
はい、
そこでじゃあ何を自社サイトにとか、はい、ないしはもうちょっとある程度ね規模のある会社だとその切り離して別求人サイトは別で作っちゃうわけなんですけども、
はい、
まあ何をどういうコンテンツを出していけばいいかっていうと、先ほどから言ってるように求職者に対しての求職者目線でのね売りというかそれを中心に作っていくんですよ。
はい、
でそれは具体的には前回ですね、確か114回だったですかね、はい、
114回です、
はい、ちょっとタイトルが何でしたかね。
タイトルがですね USP を応用した求人広告作成法ですね。あ、
なるほどですね、
はい、
なので USP を、はい、応用していただきたいので、はい、求職者に対しての主張ですね、
はい、
この会社で働きなさいと、
はい、
そうすればあなたにはこんな良いことがあることはありますよみたいなね、まあ、それをまず中心としていただいて、
はい、
そのやり方に関してはその前回114回で伝えておりますので、
はい、
また聞き直していただきまして、でですねそれを軸にしてあとは例えばホームページで言えばね会社概要とか、
はい、
例えばコンセプトだとかそれから製品説明だとか、まあ、いろいろいわゆるホームページで言うとグローバルナビゲーションっていうんですけどね、
はい、
そこに何を載せるかっていう、まあ、目次みたいのがあるじゃないですか、
はい、
そこで何を、USP を中心にして、用意すればいいのかっていうところね具体的にちょっとお伝えしたいと思うんですね、
はい、
でまずね、5つほどあるんですけどね、
はい、
1つ目がねこれがまあ、先ほど言った USP とちょっと近いんですけどね、競合他社と自社がどう違うのかっていう差別化の部分ですね、
はい
はい、そこはまず伝えなければいけません、うん、もっとさらに突っ込んでいくとそれが、自分たちの成長とかね、求職者さんのメリットに何がね、いい影響を与えるのかっていうところまでつながるといいんですけど、まずは競合他社ね業界の中で何が違うのかっていうのを伝えてください。それから、お客様からですねその会社がですね、
はい、
評価される自社の強みということですね、
はい、
魅力的なところ、
はい、
そこも、伝えてください。で当然どんな社員が、活躍しているのかと、
はい、
社風的なとこですね。
どんな社員っていうのはもう少し具体的に、
まあ、先輩社員ですよね、
はい、先輩社員の、はい、
がどんな活躍をしているのか、
はい、
どんな感じで活躍しているのか、
はい、
っていうことを、伝えた方がいいです。まあ例えば分かりませんけど朝から、夕方までどんなことをやってるかとか、あー、
なるほどですね、
うん、どんなお客さんに対してどんな仕事の職務をしていて活躍しているのかだとか、まあいろんな見せ方はありますけども、ここ非常に重要なコンテンツになりますよね。
先輩社員ということですね。やっぱりできるだけ年が近い人の方がいいんでしょうか。
いや、まあ、まあ当たり前ですけど、例えば営業職を募集するんであれば営業社員とかね、
はい、
でもちろん年もそのある程度ターゲットに即した、
うん、
先輩がちょっと先行く人がいるといいですよね、うん、で4番目が自社で実現できるキャリア、
はい、
成長、
はい、
人は成長を感じたい生き物じゃないですか、
はい、
だからどういうさっきのね先輩でもいいんですけども、
はい、
どういうもともとどういう状態で入ってきて、
はい、
現在どう成長しているのかっていう成長が分かるところ、
うん、
ことがすごく重要。自分を投影したいわけですよね。
あ、
こういうふうに成長できるのかみたいな。うん、あ、この人こういう人だった。 極端なこと言っちゃったら、自分と似たような境遇だった人が、
うん、
例えば転職だったら、
うん、
転職して今こんな風に活躍してるんだというようなことが分かるコンテンツなので、
はい、
これもあのさっきの先輩社員の声で一緒にやってしまえばいい、
うんうん、なるほどですね
と思います。
まあ、あのビフォーアフターみたいな、
簡単に言うとその製品とかサービスを売る場合で言えば、はい、ビフォーアフター、まさにその通りです。
入社前、
はい、
入社後、
そうです、
どんな変化があったのかということですね。
はい、
はい、
そういった内容を、必ず用意する必要があります。
はい、
それから5つ目最後というか、これも重要なんですが、
はい、
これから特にっていうか、はい、今もうそうなんですけどね、いかに経営者が魅力的か、
うん、
経営者の魅力を語らなければいけませんので、うん、トップですね。
これなかなか加藤さん難しいような感じがするんですけど、魅力っていうのは、まあ、具体的に言うとどんな
魅力、
はい、
まあ、まず魅力を出すっていうのは、
はい、
まずビジョンでしょうね。
うん、
うん、だから我々はどういうふうに社会に貢献しようとしているのかっていうビジョンがまず伝わらないと魅力にならないでしょうね。
うん、まあ、メッセージみたいな、
そうですね、
社会に対して、地域社会とか、はい、
で、まあ、我々の言い方で言うとコアっていう話になっちゃうんですけどね、はい、そういったものが、まあ、これ映像でよくやるんですけどね、
はい、
まあ、経営者さんのインタビューってことでやりますけど、まあ、インタビュースキルが非常に重要なんだけど、
うん、
その人の魅力を掘っていくインタビュアーがいて、うん、それがその映像を通してにじみ出て伝わるっていうのがね、
これはまあ加藤さんおっしゃるように非常に大事なのは分かるんですけど、
うん、
まあ、インタビュースキル、ヒアリングスキルがいると思うんですが、そのヒアリングするときに、まあ、一つだけなんか大事にすること、意識する、一番意識しないといけないのはどんなことですかね。インタビューする、
やっぱりそのビジョンでしょうね。
うん、
でビジョンの支えてる、
はいはい、
ね、根源となる価値観、
うん、価値観ですね、
うん、その
社長はどんなことを大事にしてるのか、
はい、要するにその人の軸ですよね、社長さんの、
うんうんうん、
まあ、それも我々コアって言っちゃうんですけど、
うん、
まあ、もうちょっとその噛み砕いて皆さんに分かりやすく言うと哲学だとか、
うん、
まあ、フィロソフィ
ー、うん、
理念、何でもいいんですけども、
うん、
そういったものが伝わらないと魅力的じゃないですよね。
うん、なるほどですね。うん、まあ、すごく分かりやすく言うと、まあ、例えば時間をものすごく大切にしている社長とすると、時間を守れて、お客さんと約束を守れ的なことをよく言われる方だとすると、
うん、
なんかそういう約束を守らないで失敗したエピソード的なことがもしあるんであれば、
そうですね、
そういうその価値観の元になった経験とかあれば、そういうことを聞き出す、う
ん、必ずホワイがいる。
なぜ
なぜそう私は思うのか、強く思うのかっていったところを、伝えないといけない。
まあ、確かに加藤さんおっしゃるように、よくその顧客第一主義とかお客様第一みたいなことを掲げる会社もありますけど、うん、なぜそうなんだっていうところがないと、
うん、
お客様第一、まあ、普通でしょっていうか当たり前でしょっていう形になっちゃいますね。
その場合だと、
うん、
なんと上滑りしてるって私は表現するんですけど、だから伝わらない、
はい、
うん、でもちろんそういったのが伝わるためには、
はい、
身振り手振りだとか表情って非常に当たり前ですけど大事になってくるんですけど、第一
ね、自分の大事にしてるとこでヒアリングしていくうちに、
はい、
社長が、
はい、
感情が乗ってくるところ、
そう、感情が鍵なんですよ、はい、感情が出た方がいい。極端なこと言っちゃったら、
はい、
泣いてもらった方がいい喜怒哀楽を出してもらった方がいい。
ああ、なるほど、まあ、うん、例えば昔 の, その苦労した経験とか、
そうそうそうそうそう、
あ、なるほどですね。だから加藤さんがここでおっしゃる経営者の魅力っていうのは、なんか必ずしもいいことばっかりではなくて、うん、まあ、パーソナリティっていうか、
うん、
人間性っていうか、
そういうところ
に触れて、
それが出ないと魅力なんて伝わるはずないんで、
うん、違う言い方で言うと、こうエピソードっていうか、その社長ならではの、
そうですね、
そんなことを聞き出して、
う
ん、
誰が言っても同じようなね、例えばまあ原稿があったとして、
はい、
全然魅力が伝わらないですよ。
うん、 な社長ならではの体験を、
そうです、はい、
引き出していく。
でそれがあるから私の哲学はこうで、はい、
なるほど
ね、
はい、
根源的な価値観がこういうのを我々は私は持っていて、
はい、
で、皆さんと共にここに行きたいんだっていう、
うん、
それがないと伝わらない、
うん
うん、難しいですかねこれ。
いや だいぶ分かりやすくなったと思います。まあ、一言で言うと社長はその、まあ、泣く方ばかりいらっしゃらないかも分からないですけど、分かりやすく言うと泣くぐらいその感情の動くことを聞きなさいってことですね、う
ん、怒って、はい、泣いて笑って、
なるほど、
悲しんでもらえばいいんですよ、うん、簡単に言うと、
うんうん、例えばもう社長が怒るようなその思い出しただけでも腹立たしいような、うん、そういう体験はないかとか、そう、 そういうことですね。
社会に対してこういうところにすごいよ、うんうんうん、私は怒りを持っているみたいな、うんうん、
なるほどです
ね、出していただいたらいいんですよ。
あ、まあ、人間臭さというか、
人間臭さが魅力ですか
ね、うん、なるほどですね、
わ、ええ、
はい、
かりますよねそれね、
ええ、
うん、じゃあこれ本当にリーダーシップってすごく大事なことなんですよ、うん
うんうん、まあ、本当そうですね、うん、まあ、だからあれですよね、まあ、こちら名古屋なんでご当地で言うと前のあの中日の星野監督のような喜怒哀楽を
星野監督、ね、
出すと、
そうですね、まあ、魅力的な上司っていうのでいつも上位に出てきてましたもんね、星野監督はね、うん、
まあ、ぜひそういうところを、
うん、
社長の感情を引き出していく、
う
ん、
そこに
意識を傾ける、
はい、
まあ、そうでないとつまらないインタビューになってしまう。
特にね、
はい、
小さな会社であればあるほど、
はい、
ここを出していかないと、
そうですね、
他の条件面とか、
それ勝負できないです、
まあ、いろんなあの、はい、経営の資源というね、
うんうん、
リソースっていう意味では勝てない部分があるんですよね、まあ、勝てないですよね、うん、逆に言うとここが一番の最大の、
うん、
社長のね、
うん、
自身がリソースだったりとかするので、
はい、
そういう意味でこの会社に入りました、社長の魅力ですっていうのが、まあ、やっぱり勝負どころですよね、
うん
うん、そこが大事だと思うので、
はい、
まあ、ここに関してはまた詳しく語る機会もあってもいいのかなって今、
はい、
ここ非常に大事なんですけどね。
なるほど、じゃあ今5項目ありましたけども、5項目の中でもその社長のパーソナリティ魅力を伝えるっていうところが一番大事だってことですね。
あ、でもね3番4番も大事です、
はい、なるほど、
どんな社員が活躍しているのかっていったところと、
はい、
自社で実現できるキャリアっていうのは、まあ、ここら辺セットで考えていく必要があるかもしれませんが、要するに、製品とかサービスでいうところのビフォーアフターが伝わればいいので、
うん、
メインコンテンツとしてはその対象となる先輩というか先に入っている、方のインタビューコンテンツっていうのがメインになるかと思いますけどね。
なるほどですね。
はい
はい、
はい、
分かりました。それじゃあ加藤さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。